聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言っていたらラジオネーム茨城ダイバーさんからちょっぴり悔しいメッセージが届きました。
何でしょう。
もうなんだ、勘違いしてました。長崎放送がラジコで聞けるようになるっていうことは知ってました、ええ、てっきりこの茨城の地でもパソコンで聞かラジが聞けるようになるぞと思ってました。残念です。今まで通り茨城放送にネットのお願いをするしかないんですね。頼むぞ茨城放送っていうね、はい、そうなのです。ラジコというのはあくまでその地域ごと、いわゆる県域で行われているものでございますので、
あくまでも放送の補完手段なんですよね。放送法上我々はエリアを越えて放送することができないのです。
法律にがんじがらめな私たちで
ございます。縛られてる我々は。
縛られてます。
聞いてほしいけどね、茨城でね。
聞いてほしい。
我々も茨城放送逆に聞きたいけどね。
聞きたい。
だけどラジコはそういうシステムなのです。
違うんです、ラジコちゃんっていうのは意外と身持ちが硬い、うん、やっぱラジコっていうぐらいだから女の子でしょ。
あ、なるほど。
ラジコちゃんはね、うんうんうん、まあ、しかしですね、聞かせられないラジオはですね、ユーストリームで、YouTube で、そしてポッドキャストで全国の皆様に聞いていただけるように、
全世界の皆さんにもね、
全世界に、そのように取り組んでいる番組でございますので、茨城ダイバーさん、これからもですね、ぜひ聞かせられないラジオをお楽しみいただきたい。そして茨城放送にネットをお願いするというのは素晴らしいプランだと思いますの で、
そ, うです、ね、
それはそれでですね、まあ、そろそろ改編時期も近づいてきました。
そうですね、賞賛の声を送っていただいてね、
もうこれはもう現実問題として、全国の機関士エリートの皆様、
運動をね
お願いしますよ、
広げていただきたい、
ではですね、現在はこのようなネット局でお送りしております。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
ちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
すみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。
さて、いつもは、はい、林田さんこれ読んでとメッセージを初見で渡している私でございますが、はい、今日はちょっと先輩の体調を思いやりましてです
ね、風邪気味だからね、
鼻声の林田アナウンサーでございますので、
すいません、ね、
たまには自分でメッセージを読んでみようというね。
初見ですか。
もちろん初見
としてるんですか。
初見でございます。
初見ですか。
今初見ですと言いながら一生懸命
ずるいな、
ラジオネームハコフグさんです。
はい、ありがとうございます。
誰でも自分のお気に入りの一作があると思います、うん、林田さんのおすすめ良かったです。映画のシーンをどのように撮影したんだろうといった見方はさすがクリエイターの視点ですね。はい、
バックトゥーザフューチャーとかを紹介した回ですね、は
い、バックトゥーザフューチャーの紹介についてというね、ハコフグさんのメッセージなんですが、ハコフグさんのメッセージ続きを読みますと、うん、そういえば私たちも子供の頃特撮の飛行機の釣り糸は見えないと思いながら見ていました、うん、あの延長でしょうか、うん、そして村山さんご紹介おすすめのウルトラマン、アルファベットでウルトラマン、あのコミックネットで無料配信があったので第1話を早速読みました。
あ、そうですか。
ズッキュンです。おじさんイチコロってな感じです。やっぱり単行本もセブンイレブンのみの販売になるんでしょうか。
なるほどね。
個人的にはイケメンの息子の活躍よりも早田大臣の活躍に期待してしまうのは私だけでしょうか、うん、いずれにしろお二方のおすすめは過去の大ヒット映画の違った見方や最新の漫画情報、お二人の性格の違いも表しているようで大変興味深かったです。参考になりました。はい、ちょっと補足をしますと、ウルトラマンは コミックヒーローズで新たに連載が始まっている最新のウルトラマンの漫画でありまして、しかも45年前のあのテレビシリーズのウルトラマンのストレートな続編であるということで番組でもご紹介しているし、
先々週の放送でねご紹介しましたね。
先々週でしたね、ええ、先週は桜井ひろ子さんのインタビューでしたからね。今からでも追いつけますよということで3話までのあらすじをご紹介しましたので、興味のある方はポッドキャストで聞いていただきたいと思いますが、今ね第4話が載っているザ・ヒーローズがコンビニでセブンイレブンで発売になってまして、
これがまたねびっくりする展開ですよね、うん、コンビニエンスストア限定の雑誌っていうのはね、
そう、まあ、あとはネットとかでね、買えるようですけれどもね、コミックスはね一般の書店でも流通するような、
そうですか、
はい、話を聞いていますよ、はい、これからが楽しみな作品でありました、はい、というわけで、この番組は過去の名作も取り扱いますし、最新作も取り扱います、
はい、
今日取り扱う最新作は最新作でありながら、大昔の話のようでもあり、なんともジャンル分けが難しいコミックであります、はい、そのタイトルは
テルマエロマエ。
これね、ちょっとあのキカラジとしてはこう流行りに乗り損ねたまんま今更紹介ですか的なコミックでもあるんですよね。以前から私もコンビニエンスストアでよく見かけて、で、気になってた本なんですよ。で、いろいろと受賞してるでしょ、なんかこの漫画がすごいとかのね、何でしたっけ、
漫画大賞2010とかですね、手塚治虫文化賞をダブル受賞してますね。
ね、この漫画がすごい2011年版男編の第2位とかですね、全国書店員が選んだおすすめコミック2011入選とか、この漫画がすごいよ、まさに今持ってきてますね、
私家のもので。で、書店に行くと、必ずこれはレジの横に置いてありますね、店員さんのおすすめエリアにありますね、
この漫画がすごい、
いや、このテルマエロマエに関しては、
ね、でコンビニエンスストアでもすごく目立つところによく置いてあるんですよね、
表紙もまた目立ちますよね、
そうこの古代ギリシャの彫刻なんだけれども、赤いタオルを持ってたり手に桶を持ってたりとか、
ね、ドライヤーを持っていたりとかね、もうまさにでも表紙がぴったりこの物語のストーリーを表してると思いません？
ねえ、
僕うまい表紙だなと思いましたよ、これ見た時
で。前々から気になっていて、みんな面白いって言うんで、そうなるとこうちょっとへそを曲げるのが私という人間でそんな流行ってんだったら別に気からじでねとか思いつつも、なんとなくコンビニエンスストアでですね、ジュースを買うついでに買ってしまったらですね、面白くって、一気に4巻まで買い揃えてしまいました。
私も林田さんこれ面白いですよと一言で買いましたね。
ほぼ私の、
同じ時期に4巻読んだ感じですね、私たち2人は、ね、
これはですね、コミックビームという雑誌で連載中の山崎真理さん、カタカナで山崎真理さんと書きますが、山崎真理さんの人気漫画であります。現在4巻まで出てます、ちなみにこのテルマエロマエという非常に覚えにくいタイトル、これ覚えるのに私も随分時間かかりましたが、テルマエロマエというのはラテン語でローマの浴場、浴場ってのはなんかいやらしい意味ではなくてですね、ムラムラっとくるというそういう意味ではなくて、お風呂のことですよね、歯医者さん、
2回ボケたね今みんな分かってるって言おうとしたけど2回ボケたから、
分かりましたねこれがね、ローマの浴場という意味でございます、はい、で、ぜひですね、ラジオお聞きの皆さん、テルマエロマエなんだろうなって気になってた方も多いんじゃないかと思いますが、この機会に読んでみてください、
はい、
これは掛け根なしに面白いです、この本は。で、どんな話かと言いますと、主人公は古代ローマ時代の青年であります。
しかもそれが浴場設計技師というお仕事なんですよね、
はい、お風呂の設計を生業としている人でありまして、でここでちょっと話がそれますが、古代ローマ帝国というのは、大した国家でございまして、全ての道はローマに通ずといったぐらいの、かつて世界征服というか地球全土を手中に収めようとした国が、2つだけありまして、ローマとモンゴルですよね、古代ローマ帝国というのはとんでもない、しかも数百年続いた、本当にこの何て言いますか、豊かであり、 巨大な国であり、まあものすごい国だったね。アナウンサーとしては非常に恥ずかしいボキャブラリーの中で
話
して
るんですが、ものすごい国だった、
ね、ものすごい国だったんですよ。
すごい国だったんだね、
うん、イタリア行ったことはあります？
あります。ローマ行きましたね。
ローマ行きました、ポンペイの遺跡行きましたか？
あ、覚えてないですね。
何がすごいって、あの2000年ぐらい前に、ローマという帝国は町があって道があって馬車が通ってて、でその馬車が通るための規格区画がしっかりと定まっていて、水道があって、ね、公衆浴場があって、みんな毎日お風呂に入ってたんですね、で今の要するに現代人とあんまり変わらないような暮らしをしてたんですよね、で、あの選挙もあって、お店もあってというね、そういう豊かな時代にお風呂の設計をしている、それを生業にしている人物がいたというのがまず豊かなことなんですが、ところが彼は非常に悩んでいる、ルキウスというね青年なんですけれども、
ルシウスね、
ルシウスね、ごめんなさい、ルシウスという青年で悩んでいる。なぜ悩んでいるかというと、職を失ってしまった。なぜ職を失ったかというと、お前が設計する風呂はいけてない、流行りに乗ってないよ、もっともっと刺激的なお風呂を考えないと、
新しいものを取り入れようと、
あんたダメだよって言われてお払い箱になってしまう、ものすごく真面目な人で、で彼は公衆浴場に行って悩む、一体どんな新しい風呂を作ればいいのか。で、ふとした拍子にそのお風呂の中に潜り込んでいって、お風呂の中でその排水口みたいなところに吸い込まれてしまうんです、
溺れちゃうんですね、
溺れてしまう、で、もがき苦しんで、うわーザバッとこう水面に水面に出てみたら、なんとびっくり、見知らぬお風呂に彼は来ていた。それは現代日本の公衆浴場であった、
それを彼は日本とはもちろん知らずに、平たい顔族の国だと信じてるわけですよね。
要するにローマ帝国の属国の平たい顔の連中がいる区画に、お風呂の排水口を通って、紛れ込んでしまったと彼は勘違いしてしまうんですね、ところがその平たい顔族が、私も平たい顔族の一人です。
代表選手ですね、もうまさにね。
かなり平たいんですけどその平たい顔族の、その公衆浴場に、存在、入り込んで一緒にお風呂に浸かっているうちに、その素晴らしい技術に一つ一つ驚くわけですね、
そしてそこの風呂一つ一つに哲学があるわけですよね。
そうなんです、その公衆浴場の壁一面に描かれた富士山を見て、ベスビオス火山だと彼はびっくりする、なんと素晴らしい、富士山なんですけれども、これを取り入れようと思うわけです。なるほど、この素晴らしい雄大な火山を見ながら風呂に入る、これは素晴らしいアイデアだ、で、一つ一つ驚きながら、でまたふとした拍子に古代ローマに戻るんですが、日本の公衆浴場のいろんなエッセンスを取り入れた風呂を設計することにより、彼は一躍メジャー風呂設計技師へと上り詰めていくというですね、そういうストーリーなんですね。
そうですね。
で悩むたんびに日本のお風呂に来るのね、彼はね。
でいろんなアイデアをそこで、身につけてローマでフィードバックするというね。
そうなんですよ。
この作者の方イタリア在住なんですよね。
いやイタリア在住ではないよう
ですね。ないんですか。僕イタリア在住の方かと思ってました。
あの作家の山崎真理さんはブログも書いてらっしゃって、そのブログが非常に刺激的なブログで面白いんですけれども、なんかねすごいすごいある意味すごい経歴の方で、17歳でですね、イタリアに渡ってフィレンツェの美術学校で絵を学んでらっしゃる。
そうですか。
油絵を当時学んでたらしいんですけれども、でそこでイタリアで11年間過ごしてるんですよ、17歳から。
イタリアで過ごした方なんですね。
で、その間にとても要するにぶっちゃけ貧乏生活で、で学費を稼ぐ、生活費を稼ぐために漫画も始めたみたいですね。で1996年にそのイタリアで暮らしたお話をエッセイにまとめて、それで漫画家デビューをして、
でこのあれですか、イタリア人男性との結婚生活を描いている猛烈イタリア家族というのがそうなのかな、
いくつか出していらっしゃるんですけれども、ちょっといいですか、
ね、
で、イタリア人の彼と結婚しまして、その後彼の引っ越しに伴ってイタリアとか中東とかポルトガルとかで暮らしているんですが、現在はシカゴで暮らしてらっしゃるみたいですね。で、何冊も本は出してらっしゃるんですけれども、現在このテルマエロマエが非常にヒットして、映画化まで決まっているということでございますね。はい、ちょっとね、お話が長くなってしまいましたが、このあたりで、ではお風呂にでね口ずさんでいただくのにぴったりな曲をですねお送りしようかと思います。
この歌が
この歌
この歌口ずさんはまいかん、
ぴったりだと思いますね、NBC アナウンサーズが歌います。 I love 長崎。
こんばんは、国枝正明です。大好きな長崎、心を込めて歌います。聞いてください、 I love 長崎。ある晴れた日に港に行くのさ、世間の厳しさ空ににじみます、青いロマン長崎。夜は紫、1,000万ドルの夜景輝く。I love G-Stan, yes it's you. I love 長崎。長崎の有名人といえば。正に正春、そこに正明が加わればいいのに。ごめんなさい、言い過ぎました。今日も雨だった、濡れた石畳、滑りやすいからさい。坂本龍馬も登った、濡れた石段踏みしめ、1,000万ドルの夜景見下ろす。 I love G-Stan, yes it's you. I love長崎。トルコライスカステラ、ちゃんぽんザボン皿うどん、琵琶の生産日本一。 I love G-Stan, yes it's you. I love 長崎。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
ワイワイ貿易新商品情報。全世界に感動の嵐を呼んだ名作ブランダースの犬の伝説的ラストシーンを豪華なリネット仕様で再現したフィギュアがアクリルケース付きで登場。さらに友達の数5,000人、芸人空手家入江が総合プロデュースした新感覚の罰ゲーム付き合コンモテモテカードゲームが2月29日、1,890円にて発売。合コンあるあるネタを読み札に、罰ゲームは合コンが盛り上がる内容がバッチリ入っています。 新商品のご予約はワイワイ貿易の通販サイトをチェック。さて今月のプレゼントは合コンが楽しく盛り上がること間違いなしのこの合コンモテモテカードゲームを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードは合コンです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
ところでウルトラセブンは人間以上に寒さに弱いらしいけど M78 星雲光の国には冬がないんだって。きっとハワイみたいなとこなんだね。そんな快適な星から地球に来てくれたウルトラの皆さん、本当にご苦労様。お礼にいい歌を教えてあげるから、お風呂の中で歌ってみてね。フルコーラス歌えるようになるまで上がるの禁止。フォントの気持ち。
さてさてさてさて、テルマエロマレ、
はい、テルマエロマエねロマレじゃないね
テルマエロマエ間違えちゃった。あのなんだっけ、 ローマの浴場の意味なんですね、うん、でこれがですね、あのアニメ化もしたんですけれど も、うん、もうびっくりなのがなんと実写映画化決定ということで、はい、で、あの先ほども話しましたけれども、原作者のね漫画家の山崎真理さんのブログに結構ですね、その映画の情報もね載ってましてですね、なかなかですね、うん、いいんですよ見た感じ、ビジュアルが、主演の阿部寛さんね、阿部寛さんは本当に日本人離れしてますね。
あのつまり阿部寛さんが主役のこのローマ人をやるわけですよね。
そうです、ルシウスをね、
私の知る限りでは阿部さんは平たい顔族ですよ。
いや平たい顔族なんだけど平たくないんですよ阿部さんは。
なんですよね。
でね、山崎さん の、うん、そのブログに書いてあったんだけれども、うん、まあその何人か主役級は日本人が演じるんです。でエキストラはね全部ローマ人なんですよ。
はあ。
でエキストラ全部ローマ人で、その中に何人か、まあ、主役級の 2,3 人日本人がそのローマのシーンでもうそのロケをやってるんですけれども、安倍さんたちをはじめね、
ええ、
ローマ人に見えるし、で地元のローマの皆さんが、うん、エキストラの皆さんがあの人かっこいいって、
へえ、
あの人たちが出るなら見たいって
いうぐらいなんだかこの阿部寛さんたちのかっこよさがね、私も低い鼻が高かった
話題になっていて、
ね、ブログを見ながらですね、
で、
注目はですね、上戸彩さんも出演するということなんですね、で、テルマエロマエの4巻まで読むと新展開になっていまして、ヒロインの日本人女性が出てくるんですが、山崎さんのブログによりますと、そのヒロイン役ではどうやらないみたいなので、
僕もそれを完全に想像してました。
そう思ってたでしょ、だからいろいろとね、興味がまた膨らんでくるところなんですけれどもね。
そうですか、僕でも読んで思ったのは、山崎さん自身も書いているんだけど、今のヨーロッパにはそんなこう熱心な風呂文化ってないんですよね、実はね。
そうなんですよ、
ローマ時代はあったのに今ないのさ、
そう、
それが日本にはあって、それが融合しているっていう設定が面白かったな。
そう、山崎さんもいろんなところでね、書いたりお話になったりしてるんですけれども、昔のローマ人はお風呂が大好きで公衆浴場もいっぱいあったのに、今全然ないのがすごく不思議っていうのがね、そもそもこの漫画を書くきっかけの一つにもなっているというね。
英語でバスっていうでしょ、
そう、
語源って何から来てるか知ってます？
何ですか？
あのね、イギリスの地名でバースってあるんですよそこで、そこにあった公衆浴場から英語のバスって生まれてるんですね。で、僕何年か前行ったんですよ、実はバースまで。そしたらね、古代のローマ風のそういう浴場がまだ残ってるんですよ。
へえ。
観光施設としても残ってるし。
入れるんですか？
入れるんですけど、
どう、
家族3人で行ったんですよ。
行った。
そしたらね、イギリスはやっぱ文化が違う。もちろん水着も持って行ったんだけど、18歳以下は入っちゃいけないの。
はあ、
大人の社交場なんですよ、サロンなんですよ。で、未成年者だったかな、18歳以下だったかな、は入っちゃいけないっていうんで、娘一人残すわけにもいかないから、泣く泣く帰ったっていう思い出があるんですよ。
へ、
やっぱ本当国によってお風呂の文化って違うなと思いましたね。
お
ー、この間韓国行った時は逆に、入ったんですけど温泉に、皆さん隠さないね。入ったことある？韓国で。
いや、ないです
。男性も女性もそうなんだって、前なんか全然隠さない。日本はほらそれなりにタオルで隠したりとかするでしょ、
なんかね、
韓国は全然隠さないから、羞恥心とかお風呂に対する考え方って本当国によって違うんだってことを実感しましたね。
古代ローマ人もね、むしろ素晴らしい肉体は皆さんに見せましょうという文化だったので、この主人公のルシウスが日本の浴場にタイムスリップしてきて、前を隠さないというのがね、エピソードの一つになっていて、でまたこの漫画が非常に上手だなと思うのは、日本人って基本的に白人男性女性に対して優しいので、ルシウスが変なことをしても笑って許してあげるんですよ、
ね、変な外国人だなと思って終わりなんだよね。
外人さんだから知らないんだよね、教えてあげなきゃというですね、はい、というわけでテルマエロマエ、まだまだお話したいことはたくさんあるんですが、現在進行形の漫画でもありますし、4巻までしか出てませんので、あっという間に読めます、
はい、
ね、春には映画もありますし、ぜひ今読んでみてはいかがでしょうか、
はい、
はい、お今日なんだか綺麗にお話がまとまりましたね。
そうですね、
珍しいわ、さて来週のテーマですが、
後ろ何だっけ、
来週はまたまたローマ時代まではタイムスリップしないけど、昭和30年代にタイムスリップしてみるんじゃない、
ね、
ということで、
ああ三丁目の夕日やったね、
素で忘れてましたね、
忘れてた今
三丁目の夕日ってことで盛り上がりたいと思います、はい、聞かせられないラジオ、お相手は
林田シェイカーズと
村山ひとしでした。大丈夫、ちょっと、
しっかりしよう。
それでは皆様、
また毎週。